Those of us who have entered into the waters of baptism, バプテスマの水に入り、聖霊の賜物を受けた私たちは、進んでイエス・キリストの御名を受ける、つまり、主の弟子であると表明することを誓約しました。毎週私たちは聖餐を受けるときにこの誓約を新たにし、自らの生き方によって主の弟子であることを示すのです。こうした弟子としての姿が最近メキシコで起きた出来事の中で見事に表されました。メキシコ北部にある果物栽培の盛んな地方では完璧な春を迎えていました。果樹は満開の花をつけ、豊作は間違いないと人々の期待は膨らんでいました。ローンを返済し、必要な機材を買い替え、老木を若木に植え替え、家族の教育費の支払いなど個人的な責任を果たすための計画を全て立て始めており、家族で休暇を取る計画さえ立てていました。地方全体に楽観的な雰囲気が漂っていました。そんな3月下旬のある月曜日の午後、冬の嵐がやってきて雪が降り始めたのです。雪は翌朝3時頃まで続きました。その後雲が晴れると気温は一気に下がりました。なんとか少しでも果物を救おうと、夜から早朝にかけてあらゆる努力が払われましたが、全ては無駄でした。とにかく寒くなりすぎたのです。果実は完全に凍ってしまいました。今年の収穫はゼロとなり、何も売り物にはなりそうもありませんでした。火曜日の朝が明けた時、わずか前日にあった素晴らしい計画も期待も夢も、その全てが消え、人々は落胆し呆然とするばかりでした。チワワ州コロニーアフアレス神殿会長会で第一顧問を務めるジョン・ハッチ会長の奥さんから、悲惨な火曜日の朝について電子メールを受け取りました。その一部を紹介します。ジョンは6時半ごろ起きると、午前のセッションを中止すべきかどうか決めるために神殿に来ました。戻ってきた彼は、駐車場や道路に雪はないので予定通りセッションを行うことにすると言いました。果樹園を持っていないワーカーは多分来るだろうから、全ワーカーにセッションに入ってもらえばよいだろうと考えました。次々と兄弟たちがやってくる光景は本当に感動的でした。一睡もしないまま作物を全て失ったと思いながらもやってきたのです。準備会の間彼らを見ていましたが、目を覚ましているのが大変そうでした。しかし彼らは神殿に行かなくても良い正当な理由があると考えることなく来てくれたのです。セッションには38名が出席しました。満席でした。心が高められる朝でした。何があっても義務を果たす立派な人たちがいることを天の御父に感謝しました。その朝、そこで特別な御霊を感じました。私たちが御父の宮を愛していることを御父が喜んでおられると確信し、このような辛い朝にこそ神殿は身を置くのに良い場所であると感じました。この話には続きがあります。果実が全滅した人たちのほとんどは唐辛子や豆など、その季節の代わりの作物を植えられる土地を持っていました。これらの作物があれば、翌年の果物の収穫時まで何とか持ちこたえるだけの現金収入を確保できます。しかし土地に余裕がなく、1年間全くの無収入という事態に直面する幼い子供を持つ善良な兄弟がいました。この兄弟の窮状を知った地域の人たちは、率先してお金を出し合い、土地を用意し、自分たちの道具で耕かし、唐辛子の苗を提供して彼が植え付けられるようにしました。私は今話した人たちのことを知っています。知っているので彼らがしたことに驚きませんでした。しかし彼らを知らない人たちには2つの疑問が浮かぶことでしょう。2つともなぜという疑問です。前の晩一睡もせず、結局年収の大部分を失ったと分かった後で、なぜ彼らは義務を果たし奉仕するために神殿に来たのでしょうか。彼ら自身が切迫した財政状態にある中で、今となっては少なく大変に貴重となった資源を使ってまで切実に援助を必要としている人を助けたのはなぜでしょうか。イエス・キリストの弟子であることの意味を理解すれば、この2つの問いの答えがわかるでしょう。イエス・キリストの弟子となるという誓約を交わすことは、生涯にわたる道のりの第一歩です。そしてその道はいつも楽であるとは限りません。罪を悔い改め、主が私たちに望まれる ことを行うように努め、主がお使いになったようにはらかりに仕えるとき、必ず私たちはもっとキリストに似たものとなります。主のようになり、主と一つとなることは究極の目標であり目的です。それこそが真の弟子であることの定義なのです。アメリカ大陸を訪れた救い主は弟子たちにお尋ねになりました。したがってあなた方はどのような人物であるべきか。そしてその質問に自ら答えて言われました。誠にあなた方に言う、私のようでなければならない。救い主のようになることは簡単なことではありません。特に私たちが住むこの世界においてはそうです。ほとんど毎日のように障害や困難にぶつかります。それには理由があり、それがこの死すべき世の重要な目的の一つです。アブラハム書第3章25節にはこう書かれています。そして私たちはこれによって彼らを試し、何であろうと主なる彼らの神が命じられるすべてのことを彼らがなすかどうかを見よう。こうした試しや試練の種類や厳しさは様々です。しかし試練を経験することなく、この死すべき状態の世を去る人は一人もいません。試練として私たちが思い浮かべるものに、作物や仕事を失うこと、愛する人の死、病気、ね、肉体的、精神的、情緒的な障害、貧困、友人を失うことなどがあります。しかしたとえ価値があるように見える目標を達成しても、無用の高慢という危険を自らにもたらすこともあります。天に認められること以上に人の誉れを望むようになるのです。世間の評判、社会で認められること、肉体的能力、芸術やスポーツの才能、繁栄、それに富などがあります。後に挙げた試練に関して、屋根の上のバイオリン弾きに出てくるテビエは言います。富が害であるなら、私が二度と立ち上がれなくなるまで神はこの害をお与えくださいますように。これと同じ思いの人もいるでしょう。しかしこれら後半の種類の試練は、前に挙げた試練以上に人の気持ちを慣れさせ、危険で克服するのはさらに困難かもしれません。私たちを弟子として成長させ、弟子であることを証明するには、経験する試練の種類ではなく、試練をどのように耐え忍ぶかです。アイリン館長も同じように教えています。このように人生での大いなる試しは、人生の嵐の真っ只中に私たちが神の命令に聞き従うかどうかを見ることなのです。嵐を耐え忍べるかどうかではなく、荒れ狂う嵐の中で正しいことを選べるかどうか試されるのです。したがって人生での悲劇とは、この試しに耐えられず栄光をまとって天の家に帰るふさわしさを身につけられないことです。私は23人の孫を誇らしく思っているおじいちゃんです。孫たちはまだ幼く未熟ですが、永遠の真理に対する彼らの理解力にはいつも驚かされます。この話の準備中、孫たち全員に弟子、つまりイエス・キリストに従うものであることの意味を短く定義して送るように頼みました。これは8歳のベンジャミンの答えです。イエス・キリストの弟子であるとは、模範になることです。宣教師であること、また宣教師になる準備をすることです。人に奉仕することです。聖文を読んでお祈りすることです。安息日を清く過ごすことです。聖霊の導きをよく聞くことです。教会に行くこと、神殿に行くことです。私もベンジャミンと同じ意見です。弟子であること、それはつまり行うこととなることです。主の戒めを守り、腹からに仕えるとき、もっと良いイエス・キリストの弟子になります。従順で主の御心に従うことにより、聖霊を伴侶とすることができます。同時に平安、喜び、安心という、この神界における第三のお方に常に伴う祝福が得られます。他の方法でこれらの祝福を得ることはできません。最終的には主の御心に完全に従うことによって、救い主のようになることができるのです。もう一度言いますが、主のようになり、主と一つとなることは究極の目標であり目的です。まさにそれが真の弟子であることの定義です。弟子としての姿を、私はコロニアフリアレス神殿で、また神殿近くの農地で目にしました。それは過酷な試練の中にあって、教会の兄弟姉妹の神と互いに対する献身が本物であることを示す姿でした。 主の戒めに従い、主に仕え、自らの心を主の御心に従わせるとき、私たちは確かに主の真の弟子となるのです。イエス・キリストの御名によって明かしします。アーメン。